村上和夫のスイッチオンで生きよう。この番組では生命科学の分野で50年以上にわたって研究を続けてきた私が得た気づきや学びをリスナーの皆様と共有したいと思っています。
では先ほどお伺いした吉本興業との共同研究について続きのお話をお願いいたします。
はい、わかりました。で、笑いがですね、ポジティブストレスになるかもしれないというので、笑いの科学をやろうと、話題と遺伝子の関係をやろうと、そういうふうに決心したのが、今から、7、8年前ですね。ところが、笑いとはなかなか科学にしにくいということがよくわかりました。
なるほど。
例えばですね、若い人と僕たちはね、笑うところがちょっと違うんですね。今の吉本の若い人の芸はね、あんまり面白くない。ところが僕は不愉快になることが
ネガティブストレス。
ネガティブストレス。で、事実、年配の人に、若い吉本の人のやつを聞いてもらうと、やっぱりね、ネガティブなんですよね。若い人が笑ってるにしょっちゅう。もう来ただけで笑ってるでしょ。
はい。
全然面白くないよね。それからね、国、というか地域差があってね、大阪のおばちゃんとね、
はいはい、
東京の奥さんはちょっと違うんですよね。大阪のおばちゃんはね、出ただけで笑うとかね、これどうして科学にするのっていうのでね、で、僕たちはやっぱり科学的なデータとして論文を書かなきゃいけないから、そうするとどうしたかと、2つに、実験を2日に分けると。
はい、
前日と当日。連日は25名ぐらいのボランティアの人に集まってもらって、軽い昼ご飯を食べてもらう、その後すぐ大学の先生の講義を聞いてもらいます、糖尿病の仕組みについて、
は
い、メカニズムについて自己研
究で難しそう
そうです。大学の先生の講義は大体はね、例外はあるけど面白くないそれから難しい、ジョークもないんですよ、
はい、
で、特に下手な講義をお願いしたんじゃないんですよ。いつも通りの講義を40分やってくださいって、40分やってもらって、
はい、
すぐ血糖値測りました、
はい、
食前に1回測っておいて、
はい、
食後講義を聞いて、
はい、
そしたら食前に比べて血糖値がいくら上がったと思いますか。
どれくらいなんですか。
123mg。 123mg、 私どもの予想をはるかに超えた。で、このことはね、
ストレスだったんですね。
血糖値の高いが、特にね、大学先生の話は聞かない方が、まあ、健康にいいってことです。それで、その次は、それが前日でしょ、
はい、
当日は講義と同じ時間に漫才をやってもらったんですよ。
なるほど。
前日と当日の時間は、前日は講義と同じ漫才で。ほんで、当日はね、吉本講義はね、B&B と一緒に送ったんですよ。
はいはいはい、
島田洋一という人はね、はい、ガバイばあちゃんでね、佐賀の、非常にブレイクしてるんですよね、で、前日はその糖尿病患者さんと家族だけだったの、当日はね、筑波のね、市民ホールを買い切りまして、1000名の人の桜をほとんど集めてね、で、B&B がいよいよ登場する舞台の袖で、私は B&B にちょっと内緒でね、もしこの実験が成功したら、間違いなく糖尿病研究の歴史に残りますからね、大体笑いと血糖値、笑いと遺伝子は誰もまだ気がついてない、で、B&B は気合が入っていましたね。よく笑いました。で、血糖値を測ったんです。そう、前日ですね、講義の後で123あった血糖値がいくらぐらいに落ちたと思いますか。
今度は下がる方です
ね。下がる方ですね。まあ、答えは早く言います、
はい、
77に落ちたんですよ。攻撃笑いは123-77で46mmの差、46ですよ。糖尿病の専門医の人がびっくりしましたよ。笑いだけでこれだけ効果がある。ただこの実験を私が糖尿病の専門医に相談に行きますと、ほとんどのお医者さんはそんなアホみたいな実験はまともな医者はしませんって僕たちの特徴はちょっとアホであったということが、この研究のやっぱいいところなんですよ。
なるほど。
データを見てね、態度が変わりました。これは面白くなりました、すぐ発表しましょうというので、アメリカの一流のですね、 糖尿病学会誌に論文として掲載されたんですよ。
へ、
笑いだけでこれだけの効果がある、はい、でこれをロイター通信とかですね、ニューズウィークとか、アメリカのマスコミが世界に伝えてくれました。
すごい。
だから自分で言うのもちょっと変なんですけど、私どもの研究は海外からも注目されてました、
うん、
なぜかというと、この研究が進んでいくと、薬の代わりにお笑いビデオを出すような病院が出てくるかもしれない、
うん、なるほど。
私は最近は薬の代わりにと言わずに、薬とともにお笑いビデオと製薬業界とか医者を敵に回すと困りますからね。
なるほど。
そういう結果が出たんですよ。
患者さんを笑わせられるお医者さんが腕のいいお医者さんってなるかもしれない、
ね、そういうことですよ、
うん、で先生はあのいいお医者さんになりますよきっとい
や、それで5年連続ね、うん、毎年違う芸人さんと違う患者さんをやってね、うん、実験やってるんですけど、もちろん人によって少し違うんですけど、必ず下がるんですよ、はい、でこれも私の方がいけるというふうに思ってまして、その笑いをですね、うん、副作用のない薬に、うん、の一つにね、できないかと。
なるほど。
そうですね。今の薬はね、ほとんどどっちか、まず完全に副作用があるんですよ、うん、副作用がない薬っていうのはね、まずないんですよ。
そうですね。
もしそういう薬があれば、それは効かない薬なんですよ。効かない薬は、効く薬には副作用が、しかし笑いには副作用がないでしょ。
うん、
笑い転げて死んだって人はないんですよ。
ですね、
お腹痛くなるとかね。で、アメリカはね、まあ、医療ミスを含めて、薬害でね、
はい、
亡くなってる人がね、もう30万人ぐらいいるんですよ。
うん、
死亡率のトップは、癌でも高血圧でもね、心筋梗塞ので、薬と医療ミスなんですよ。30万人ですよ。日本は発表してない。しかしアメリカで起こっていることが日本で起こってないわけがないんですよ。
そうですよね。
で、これ名前はちょっと言えないんですけどね、有名な製薬会社がね、
はい、
会長はね、はい、薬をほとんど飲まない。
うわ、
俺は自然治癒力で治す。お前たちは薬を飲む。
へ
え。こういう実験が結果出てね。
へ
え。それでこういう話を私はもう一般の講演から始めてると、いろんな質問が来ましてね。
はい。
その質問の一つはね、B&B という薬はどこで売ってますか。冗談かと本気なんですよね。いかに人の話をちゃんと聞いとらんかということと、それから患者さんにとってはですね、もう治療というと薬という先入観がある。
なるほど。
最近チョコラ BB っていうのがあるとしますね。
そうですね。
から薬ではない、
うん、
で僕たちはそれから気を良くしてですね、この笑うビデオというのを作ってですね、医療の現場に持ち込もうと、
うん、ぜひ
持ち込み、そして、はい、この時にそうすると血糖値が下がったということは体の中の動きが発達ですから、
うん、
どの遺伝子が動いてるの、うん、オンになってるのオフになってるのっていう研究をやってですね、うん、まだ最終結論は出してないんですけど、
うん、
藁によってオンになったりオフになったりする遺伝子があるんですよ、
うん、
それを見つけてですね、これで2年前ぐらいに博士号が出たんです。私ものグループリーダーの一人が、笑いと遺伝子の研究で博士になったんですよ。それで
初めてです。
初めて、世界初。それから今年の3月に笑いの、ね、笑うネズミで博士号が出るんですよ。今その発表準備をやってたので、笑うネズミでね、博士号が出るんですよ。まあそういうふうにしてね、心と遺伝子ね、心と病気の関係を極めていきたいと、
うんうん、
でこのままではね、日本はね、もう医療費がね高騰してね、
うん、
もう破産するんですよ、
うん、
だからもちろん医学は必要なんですけど、
はい、
今の医学はね、やっぱり心の問題をほとんどねケアできてない。
なるほど。
ごくごく一番ですよ、
はい、
しかし人間は心で動いてる部分がたくさんありますからね、はい、それも好きな人に会いに行くときは全然疲れないんだもん。
遠くまで。全然疲れないですね。うん、今日全然疲れてない
です。好きな仕事をするときもね、
はい。
だからその心というか気持ちの持ち方が、
はい、
私どもの体に影響を与えるのは間違いないんですよね。どこに影響を与えてるのっていうのはまだまだわからない。
うん、
しかし私は遺伝子に直接か間接に影響を与えていると思ってまして、 その成果が少しずつ出だしているというところですね、
うんうんうん、
これを発展させていきたいと思ってます。
面白い実験があるんですね。
ちょっとアホやからね。
やっぱアホであるっていうのはすごく大事なことなんです
ね。そうですね。その常識を少し外れてるんだから、常識外れてね、悪い場合もあるんですよ。しかし多くの人は常識で動いてるから、うん、常識を超える世界についてはね、あいつアホやなということになるわけですよ。しかしアホが大きな仕事をする場合もあるんですよ。
う
ん、そう、常識を超えるときはね、ちょっとアホにならないとね、超えられない。だからアホっていうのはバカとはちょっと違うのかもわかんないな。三幕でアホは亀の望みや基本を出してもらいました。
そうですね。いい本ですよね、うん。
結構科学者の方は、ちょっとアホって言うと語弊がありますけど、そういう型破りの方も結構多いんですか？
そうですね。ちょっと変わってますよね、世間的に言うと。
それやっぱ仮説を立てるときに、やっぱり常識の中だとなかなか立てれにくいっていうのもあるんですかね。
うん、そういうこともあるでしょうし、やっぱ性格的にも少し変わった人もいるじゃない
か。あ、そうです。
じゃあ、前回ですね、先生が遺伝子をオンにするには食事が大事だというふうにおっしゃってたのがすごく記憶に残っているんですけれども、具体的にどんなものを食べればいいかとか、そういうヒントみたいなのはあるんですか？
僕たちね、玄米食をがいいと言われてるでしょ。
うん、いいと言われて、私も食べてます。
本当、
玄米は、発芽玄米、
ね、僕も食べてるんですけど。
あら、先生もそうなんですね。
玄米食がなんでいいのってね、
はいはい、
でその授乳期のお母さんたちに協力してもらって、
はい、赤ちゃんを持っている
お母さん、
そう
そう、その、だと精神的指標がね、で、その疲労感が非常に少なくなる、玄米食を食べると。
お母さんの疲労感が
下がる、はっきり。
へ
ー、それから何かのね、その、痛みとかね、そういうものも低下するんですよ。
その肉体の
物理的な、肉体的な痛み、はい、
あら、不思議ですね、
うん、そういう点で体の中の便通も良くなるし、
うん、
いろんな玄米食が、
うん、
まあ言われていいと言われてるのは、発芽の胚芽のところにね、
うん、
栄養分が高いものがあると言われたんですけど、うん、それだけかどうか分からない。とにかく玄米食、だから日本食が良くて、さらにいいのは発芽玄米というような玄米食を食べると、うん、体にもいい、精神的にもよく、いいんじゃないかと。
へー、その物理的に痛みまでなくなるっていうことは、先生のこれまでのお話の流れでいうと、確実に遺伝子が働いてるってことですね。
と思いますね、はい、間違いなく。
へー、
それで今ですね、発芽玄米を食べると、
うん、
どの遺伝子がオンになるかという実験もやりかけてるんですよ。これはまだ成果が出てないけど、やっぱり確実に玄米食によってオンになる遺伝子があるんですよ。
そうでしょうね、うん、
ただ心と食と体の関係を遺伝子で解くと、
はい、一本につながるわけです
ね。つながる、はい、だ、心だけでもダメだし、食だけでもダメだけど、
うん、
心と食ですね、をつなげようと 思ってるんですよ。なかなかやめられないんですよ。
先生は普段具体的にどういったものを中心に召し上がってるんですか？
だいたい日本食ですね。
あ、お豆腐、納豆とか。
はい。もちろん魚も、もちろん肉も食べますよ、たまには。
はい。
しかし肉食人種じゃないんだな。
うん、
やっぱり草食系なんですよね。
今流行りの。
やっぱ日本食って美味しいしね。
はい、
だ、栄養学的にもいいから。
うん、
特に日本食なんていうのはもう、あんた目で食べるっていうんで、アートみたいなもんですから、
うん、
いろんなものがあるでしょう。特に年ってくると、うん、量じゃなくて質のいいものを、なるべくいろんなものを食べるっていうのは非常に体にもいいし、心も満足するんですね。
和食の場合は非常に日本の四季と関係する食材が多いですよね。
そうです。
そこもやっぱり 日本人ならではの工夫
だと思いますね。
ですね、は
い、だからそういう意味での四季があるという環境が、
うん、
日本人の食生活とか精神性に大きな影響を及ぼせると思いますね、
うん。
リスナーの皆様にお知らせです。全国で話題となっている村上和夫ドキュメントスイッチの上映会情報です。2月と3月のスイッチ上映会の予定は次の通りです。2月21日木曜日、東京都杉並区杉並公会堂小ホール、杉並区商店会連合会青年部秋内塾スイッチ上映会、主催は杉並区商店会連合会青年部です。2月23日土曜日、神奈川県川崎市ラゾーナ川崎プラザソル、今野勝子先生と遊ぶ会、主催は今野勝子さんと遊ぶ会です。2月23日土曜日、長野県安曇野市穂高交流センター未来、村上和夫ドキュメントスイッチ上映会、主催は四つ葉プロジェクトです。3月2日土曜日、茨城県つくば国際会議場、主催は株式会社クルールプロジェクトです。3月20日水曜日祝日、東京都町田市町田市民ホール第4会議室スイッチ上映会 in 町田、主催はボディアンヌクラブです。3月31日日曜日、大阪府別府市山田別荘スイッチ上映会、主催はヒューマン DF プロジェクト別府です。各上映会のお申し込み方法詳細はスイッチホームページをご覧ください。